Okay, let's begin.
始めたいと思います。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天のお父様、イエス様の名前によって今のお前に来ます。
And without your help, it's difficult to understand the deep things about you.
そしてあなたの助けなしに、本当にあなた自身の理解をすることは私たちにできません。
So we ask you to please work inside of us.
ですので今日本当に私たちの中に働いてください。
Help us to understand.
私たちが理解できるように助けてください。
イエス・
キリストの皆によって祈ります。
アーメン。
アーメン。
I was in America for about 2 weeks, visiting my mother.
私は、私の母親を、訪ねるために2週間ほどアメリカに行ってきました。
And, she's in a good situation now.
彼女は今いい状況にあります。
So I feel relaxed.
ですのでリラックスした、気持ちです。
But, going to America was a strange feeling.
しかしアメリカに行くということは私にとってちょっと変な気持ちでした。
Because I've spent all my life over here, almost all my life.
というのも私は人生のほとんどを日本で過ごしてきたからなんです。
And I found out in the supermarket something very unusual for me.
そしてアメリカのスーパーマーケットで、とても私にとっては、普通ではないことをちょっと経験したんですが。
There are many men who look just like me.
そこには私みたいな男の人がたくさんいたんですね。
Almost like, oh, maybe he looks like my brother.
彼は僕の兄弟みたいだな。
And I'm not used to that.
そして私はそういう状況に慣れてないんですね。
Also, some of them chose the same things to wear. I was a little...Some of them chose to wear the same things too.
そして彼らの何人かは私と同じ服を選んだんですね。
But it's good to be back here now.
しかし日本に帰ってこれて嬉しいと思います。
We have been studying in Corinthians.
私たちはコリント人への手紙という聖書の箇所から学んでいました。
Corinthians long ago was a city with many problems.
そしてそのコリントの町というのはその当時たくさんの問題があった町でした。
Their church had many problems too.
彼らの教会にも問題はありました。
And so this letter in Corinthians letter is written to help these people.
ですのでこのコリント人への手紙という手紙を彼らを助けるために書かれたものです。
And the writer Paul, in chapter 13 was writing about their biggest misunderstanding.
そしてこの13章で書き手であるパウロはコリント人が最も誤解していた、間違って理解していたことに関して書いています。
Once there was a pastor and he wanted to get away and so he rented a cottage up in the mountains to get away and be alone and to pray.
ある時に牧師が一人になるために山に登ってそこにあったコテージで一人になりに行きました。
And as he was looking around in the room, he saw there were different games and things for people to do.
そして彼が一人でそのコテージで過ごしていたときに、そこにですね、いろんなこうゲームが、遊ぶために置いてあるのに気づいたんですね。
And he saw they had several different puzzles.
そしてそこに彼は、いくつかパズルが置いてあるのに気づいた。
And so he decided, I'm going to make a puzzle.
ですので彼はじゃあこのパズルをやろうというふうに決めたんですね。
And he took the puzzle down,
そしてその棚からパズルを落として
And he propped up the picture that was on the cover.
そしてその箱に、印刷されている写真をまず目の前にこう置いてですね。
How many of you tried this before?
そういうあのパズルを、ジグソーパズルをされたこと
があるかもしれないでしょうか。 It was a very big puzzle.
彼がやっていたのはもうピース数がたくさんあるパズルだったんですね。
And he looked at the picture and he began to try to look at the picture and try to make the puzzle.
そして彼は箱の写真を見ながら、そのパズルを完成させるべく、始めたんですね。
And the more he looked, the more he got frustrated.
しかし彼が写真をじっくり見れば見るほど余計にこうイライラしてきたんですね。
Because it did not work.
というのはその彼が見た写真のようになっていかないんですね、そのパズルが。
And then he finally realized someone played a trick and they changed the cover for two puzzles.
そして彼は最後にはついに気づいたんですね。誰か前にそのパズルで遊んでた人はその中に入ってたパズルを違う箱に入れ替えてもうこの箱に入ってたパズルをその元々の箱に入れてたんですね。
And so it was impossible.
ですので完成させるのは不可能です。
And there's something to this story that we can learn about the Bible too.
しかしその話から私たちが聖書に関して学ぶことができることがあります。
Yeah. If your understanding of what love is,
もし私たちが愛ということに関して理解をしているときに
is wrong,
その理解が間違っているとすると
then everything you read in the Bible is going to bring frustration.
聖書に書かれているすべてのことは単にイライラさせられるようなフラストレーションがたまることなんですね。
It's not going to fit. It's not going to make sense.
その聖書を読んでも意味がわからないということになります。
And it's going to be like, I don't understand.
そして聖書を読んでいても、ああ、もう意味がわからないというふうになってしまう、ね。
The key is to really understand, well then, what is love?
本当の、 理解の限りになるものというのは、じゃあ愛とは何なのかということなんです。
Yeah. The Bible, if you look at the love comes out so many different times.
聖書の中では愛という言葉が本当にたくさんの箇所で出てきます。
Yeah. But this love that's in the Bible is completely different than what we have learned from our society.
しかし聖書で書かれている愛というのは、私たちがこの社会で学ぶ愛とは根本的に違ったものなんです。
And for the past two weeks, Batayan has been talking about this.
過去2週間、バタヤン、田畑さんがメッセージをされました。
And I'd like to share a little bit too, continue.
そしてそのメッセージに引き続いて私も同じ箇所から話をしたいと思います。
Let's look at 1 Corinthians 13.
第一コリントへの手紙13章。
Verse 1 to 7, how about?
節から、
8節でまあ八節でも7がいいんけど、まあ、別に
キャンディーさんだと
4?OK
じゃあ4節からお読みしますね、うん、愛は寛容であり愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず高慢になりません。礼儀に反することをせず自分の利益を求めず怒らず人のした悪を思わず不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
Yeah. If you look at this, the description of love,
この箇所は愛というのが何かということに関して書かれているんですけれども、
It's actually the opposite of what the love we see in the movies.
しかしこれらは私たちが例えば映画の中で見る愛というものとは全く正反対なんですね。
Yeah. Love is patient.
愛は我慢強い。
No, I don't think so.
私は多分そんなことないと思うんですね。
Yeah, the man and the woman, they have a date.
男の人と女の人がデートをして。
Yeah, and the man is late.
そして男の人が遅れてきます。
Yeah, real late.
結構遅れてくるんですね。
Yeah, what happens?
何が起こるでしょうか。
Yeah, there's that, もう本当にもう、you know, like that.
ですね。
Yeah, love is patient. Not necessarily.
愛は忍耐強いかどうか、本当かなと思います。
Love is kind.
愛は親切です。
I don't know about that.
それも本当かなと思うんですね。
Yeah, there's a lot of hurting each other in the love we see.
私たちが見るこの世の愛では、その愛するがゆえにお互いを傷つけるというようなことがあります。
Yeah, ignoring someone.
あるいは誰かを無視するというようなことがあります。
Yeah, deliberately not helping someone.
それとも意図的に誰かを助けられるのに助けないというようなことがあ
ります。Yeah. And so actually, if you look at this, the love that we have experienced in our life, actually, in many, many, many cases, is the complete opposite of what God's love.
実際ですので、私たちが生きてくる中で経験してきた愛と言われるものは、この聖書が教えている愛と全く反対。
Yeah, and today I'd like to look at one piece in the first part of verse 4, and that is that love does not envy.
今日私がフォーカスしたいのはこの4節に書かれているまた人を妬みませんというこの部分なんです、ね。
Yeah. I looked up the meaning, the Japanese word for envy.
私は日本語の聖書でその妬むということの定義を辞書で調べてみました。
And I got the Japanese word urayami.
そこで日本語では羨む、羨ましいという。
But I think also envy is very close, has a partner called jealousy.
しかし、その羨ましい、羨望ということは、また、かなり、意味が近い言葉として、嫉妬、妬むということがあります。
Yeah. And envy and jealousy is a extreme self-centeredness.
そして、その羨望、嫉妬ということは、基本的に、すごく自己中心的な考え方なんです、ね。
Yeah. I want this.
私はこれが欲しいんだ。
I don't care about this person, I don't care about that person, but I want this person who I esteem very highly for myself.
私はこの人もこの人も全く関心がないんだけれども、この人のことはすごく尊敬しているので、この人と一緒にいたい。
Yeah. And envy and jealousy, when we experience this feeling, it puts us in a give me, give me, mode.
そしてこの羨望嫉妬という、この、心理状態にあると常に私はもらいたい受け取りたい欲しいんだという考え方になってしまう。
What about me?
私はどうなるの
What do I get?
そして自分は一体何がもらえるんだ
Look at me, take care of me, meet my needs.
私を見て私のことを何とかしてくださいってなるわけですね。
And this is actually the opposite of God's kind of love.
しかしこれは神様が教えている愛とは全く正反対の考え
方。Because God's love gives and gives and reaches out and gives.
というのも神様の愛は与えて与えて与えてまた与えるような愛なんですね。
More than an emotion, God's love is a power to show mercy and grace to people.
それは感情から来る愛ではなくて、人に憐れみを施す、憐れみを示すための力なんですね。
Yeah, but don't misunderstand me. God's love is not a kind of a robotic kind of love. Okay, I love you. I will help you. There's feeling there also.
しかし私たちが誤解してはいけないのは、神様の愛というのは必ずしもロボットのようにも決めたんだからこの人を愛するんだというものではなくて、そこに気持ちという部分もあるんですね。
But there it is a power.
しかしそこにまず力があります。
And it is a power that we do not create. It is a power that comes from God.
そしてその力は私たち自身が作ることができないので、神様からそれを受け取る必要があ
ります。To reach out to people.
そしてその力によって私たちは出て行って人に愛を伝えることができる。
So actually, an envious heart shuts down God's love in our life.
実際私たちの羨ましいと思う気持ち、羨ましいと思う心は神様からの愛を止めてしまって人間関係を作れないようにします。
It's like having a faucet that says, that shuts down God's love flowing through our life.
神様の愛をもうこう水道の蛇口を閉めるようにですね、それが流れてくるのを止めてしまうわけです。
Yeah, let me give you an example.
例えをお話したいと思います。
The earliest counseling experience I can remember was when I was in the fourth grade.
私が人生で一番最初に誰かにカウンセリングをした時は、私は小学校4年生でした。
I remember it was lunchtime.
それはちょうどお昼ご飯の時間
です、ね。I had my obento. I was eating my obento.
そして私は自分のお弁当を、まあ、ランチタイム。
And there was a girl over here, and she was crying at lunchtime.
そして一人女の子が、そのランチタイムお弁当の時間に一人で泣いてるんですね。
And I didn't know what to do.
どうしていいか分からなかったので。
And so finally I went over and I said, What happened?
そしてついに私はその子のところに行って、どうしたのって聞いたんです。
She said, I feel like I can't do anything.
そして彼女は言いました。私はもう何もできないという気持ちなの。
I said, why?
なんでって聞いたんです。
And then she explained her situation.
そして彼女はその彼女が置かれている状況を話し始めました。
In our class was a very beautiful girl.
その時私のクラスにはとても可愛らしい女の子がいたんですよ。
Very popular.
そしてその子はすごく人気のある。
She was number one.
彼女がもうそのクラスのナンバーワンだったんです
ね。And she had three girls who followed her.
そしてそのすごく人気のある女の子にはこう取り巻きみたいな形で3人女の子がいつもグループとしているんですね。
And this girl, it was like she was the boss.
そしてその可愛い人気のある女の子がボスだったわけです。
Yeah. And these three girls had to do everything that She wanted.
そしてその周りにいる3人はもうその彼女がしてほしいことを何でもやってあげないといけないっていうような立場だったわけです。
And all these girls, they wanted to feel popular too, so they wanted to be her friend.
そしてその彼女の周りにいる3人の女の子も彼女たち自身もまた人気者になりたかったのでその一番人気のあるこの周りにこういて人気者になれるように常にこうその子の周りを囲んでいるわけです、ね、
But the crying girl made a mistake.
しかしその泣いていた女の子はある間違いを犯してしまいました
In the playground, she started talking and playing with an outside girl.
その彼女が運動場で遊んでいた時にそのグループに入ってなかった子と話をして遊んでしまったんですね。
And the beautiful girl saw that.
そしてそのボスの一番可愛い子はそれを見て
And felt the envy.
そして妬みを感じたんですね。
Oh, look, she's talking to playing with someone outside of our group.
あの子は誰か私たちのグループと違う子と遊んでるっていう。
And so she told the other girls.
そして彼女は他の女の子たちに言いました。
And they all gave the cold shoulder. もう、huh?
そしてこうもうみんな無視し始めるんですね。
This doesn't happen in fourth grade only.
これは決して小学校4年生の時のみに起こる現象じゃありません。
Adults do it too.
大人もこういうことをするんですね。
Yeah. Envy.
それは妬むということです。
Envious kind of love.
その妬ましいと思う愛ですね。
That shuts down real love.
そしてそういう愛を持っているときに本当の愛を示してしまうんですね。
Yeah. And we have this in companies.
これらは例えば会社の
We have this in families.
家族の中でも起こります。
And sometimes even in churches.
そして時々教会でもこれが起こることがあるんですね。
And it shuts down the flow of God's love.
そしてそれが起こるときに神様の愛が流れてくるというその流れを止めてしまいます。
Yeah. Envy, jealousy.
羨望、嫉妬。
Yeah, and very closely related to this envy and jealousy is another word, and it's called lust.
そしてその二つは、三つ目の、気持ち、それは欲望というものなんですけども。
Yeah, these three are very closely related.
その三つは、非常に、密接に結びついています。Yeah.
It has that heart. I want that.
それはもう私はこれが欲しいんだというその心の状態なんですね。
Yeah, and lust is focused on outside beauty more than inside.
そしてもう一つは、見えているものに、フォーカスをしてしまって、その中にあるものを見ないということです。
Yeah. And so we have been trained from society that, that desiring some special person is love.
ですので、この世の中で私たちが教えて、学んできた、愛というのは、何か特別な人間になる。
Yeah, we see this kind of love、in conversation. Like maybe one person says, "Oh, I wish I would like, I wish I want a girlfriend or I want a boyfriend. Could you recommend find someone for me?"
例えばこういう会話なんですね。誰か私の彼氏が欲しいとか彼女が欲しいとかっていう会話があって、誰か紹介してくれないという話になるんですね。
Yeah, yeah. Many times you hear this conversation.
こういう会話はもう一般的に行われると思うんですけれども。
Yeah, yeah. Introduce someone to me.
誰か紹介してっていう。
And then the friend comes back and says, I think I found someone.
そして友達が戻ってきて言うんですね。ああ、一人いい人がいるよ。
I think I found someone.
誰かいると思う。
What is the first question?
じゃあ、まず最初に、その紹介される側の人が聞く質問って何でしょうか
?What does he look like?
どんな顔の人って言うんですね。
What does she look like?
あるいはどんな顔の女の人なのか。
And in Japan, many times the answer is like this.
そして日本では特に、だいたいそれの質問に対する答えってこういう感じなんですね。
Well, he looks a little bit like this movie star.
彼はこういう映画スターみたいな感じにちょっと似てる。
Or this singer.
あるいはこういう歌手と似てる。
Or this, I think they say タレント。
タレ、まあ日本ではタレントって言うんですけどね。
Yeah. Yeah. It looks like this plus 20 kilograms.
この人に似てるんだけど、あと多分体重がプラス20キロぐらいある人みたいな、yeah. そういうイメージです。
Yeah. And so the very first thing when someone, okay, I have found someone for you, the first question, what does she look like?
ですので誰か紹介されるってなった時に、まず最初にみんな聞きたいのは、その人がどんな外観なのかというところが一番最初に聞きたい、ね。
And then what's the next question?
じゃあその次に聞く質問ってなんです
か ?How tall?
彼はどのくらい背が高いの
?Yeah, that's another question that comes out. What's the next question?
その次に来る質問って何でしょうか
?How much money?
その人は一体どのくらい稼いでいるのか
What kind of job?
どんな仕事をしているのか
yeah, yeah. It's all on the outside.
それは全て外側で見えるものなんですね、
yeah. And we have been programmed. This is love. This is love.
そしてそういうものにこだわることというのが、愛の一部なんだというふうに私たちはこの社会で刷り込まれてきているわけです、
yeah. I want the highest and the most beautiful for myself. That's human love.
私は、最も良くて一番美しいものを自分自身のために欲しいんだという気持ち。
And this kind of value system is completely different than God's kind of value system.
そしてその価値観は聖書が教えている愛の価値観とは全く違います。
Yeah. And in this kind of love is this thing called jealousy.
そしてこの世の愛の中では私たちが呼ぶところの嫉妬というものが生まれます。
Yeah. And I have heard this before many times with maybe two couples that are going out together.
そして私はよくこういう状況を見るんですけれども、カップルが、2組、なんか4人で出かけているとします。
Yeah. The guys might say something like this.
そして男の人はこういうことを言うんですね。
Yeah. If, what would you do? Asking the girl, what would you do?
自分の彼女に、聞き始めるんですね。
Yeah. If I had lunch with Momo-chan.
ももちゃんとお昼ご飯に行ったらどう思うって聞くわけですね。
Yeah. And then what is the girl supposed to say?
そしてその彼女はどういうふうに答えるのが正しいんでしょうか、
yeah. I would be so angry.
すっごい腹立つわっていうわけですね。
I would be so angry if you did that.
そんなことしたらすっごい腹が立つから怒ってやる
って。And what is the man feel?
そう言われた方の男の人はじゃあどう感じるんでしょうか
Oh, I'm loved.
これは愛されてるなと思うんですね。
If she would get that angry for me,
他の人とご飯食べることでそんなに腹を立ててくれるならすごく愛されてるんだっていうわけです。
I'm loved. Yeah. And so there is this thing that we have been programmed that jealousy and envy and love are to be together.
そこにはその羨ましいと思う羨望という気持ち、嫉妬、そのような気持ちが愛と密接に結びついているんだという考え方、思い込みがあるんですね。
And so in the world of love we have this, why didn't you call me?
ですのでこの中では、謎をして電話してくれなかったのと
か、yeah. I always, whenever I call you and you don't, whenever you call me, I immediately answer back if I didn't get the phone, but you took 23 minutes.
いつも電話をくれたらすぐに電話をかけ直してるのに、僕が電話した時に23分も返事が来るまでにかかったっていうような会話が行われるわけです。
Yeah, yeah. Jealousy in the love.
そこには愛の中に嫉妬というものが含まれてしま
ったんですね。
そしてそれが私たちの中であまりに一般的になっているので、もう普通のこととして捉えている
んですね。We think it's just okay.
私たちはそれをもういい、もうそういうものなんだ、OK なんだというふうに。
If you spend time with that person, I'm going to be so angry.
もしあなたがその人と時間を過ごしたら、もう本当に腹が立ってくるわけ
です。Jealousy and love.
嫉妬と愛
has become normal in our society.
その両方が私たちのこの社会の中ではあまりにも一般的に結びついてし
まう。But if we take this concept, then,
しかし私たちがその理解を、頭の中で持ったまま、
and we look at God and God's love,
神様と、神様の愛を、考えるときに、
and we think of Him as the same way as we are,
そして神様が、私たちと同じように、考えられる方だというふうな理解をするときに、
we're gonna have a big, big misunderstanding.
私たちはものすごく大きな誤解をしてしまうことになります。
Yeah. What about this sentence?
こういう例えば、ストーリーはどうでしょうか。
Jesus wants you to give him your whole life.
イエス様は私たちに、彼の人生のすべてを、与えてくださった。
Yeah. God wants you to give your whole life to him.
そして、神様は私たちの人生をイエス様に、捧げてほしいと思っています。
Everything.
すべて。
In human love thinking, that's kind of a fearful thing.
人間の愛の考え方からすると、その言葉というのはすごく怖い言葉なんです。
Give my whole life.
私たちの人生のすべてを捧げる。
To God.
神様に捧げる。
I gave my whole life to my girlfriend.
私は一度自分の彼女に人生をすべて捧げたら、
And do you know what happened?
何が起こったと思いますか?
She exhausted me.
彼女と一緒にいてもう人生をくたくたに疲れてしまった。
I gave and gave and gave and gave and gave and it was not enough.
すべてのものを与え尽くしたのにまだ十分じゃ彼女は満足しなかった。
And I was exhausted.
そしてもうヘトヘトに疲れてしまった。
That is my love experience.
それが私の捧げる愛の経験なんだ。
So give my whole life to God.
だからすべて人生を神様に捧げる。
If I do that, what's going to happen?
そんなことしてしまったら次何が起こるんだ?
Then God, aha!
神様全部それ取って。
Now you are mine.
よし、これでお前は俺のもんだというふうに神様が言う。
You better pray to me every night before you go to sleep.
だから毎日寝る前に絶対に毎晩祈らないといけないんだ。
My girlfriend got so angry when I forgot to give an email. Now God, if I give my whole life, I better be careful.
私の前の彼女も電話しなかった時にすごい怒ったのに、神様も祈らなかったらきっとすごく怒られるに違いない。
And so, giving your life to God becomes a fearful thing.
ですので、人生を神様に捧げるということ自体がものすごく怖いことになってしまうんですね。
Yeah, maybe he will send me to a terrible country.
もしかしたら神様は私をものすごくなんかこう怖い国に宣教に出されるかもしれない。
To be a missionary.
そこで宣教してこい。
And there I will have to eat insects.
そしてそこに行ったらもしかしたらもう食べ物として虫を食べないといけないかもしれない。
Yeah, and snakes will be in my bed.
そして寝てる時に蛇が襲ってくるかもしれない。
Yeah, and so there is this fear.
ですのでそのような種類の恐れが、
And the fear is, I have experienced love, human love.
そしてその恐れというのは、私はその愛というのを経験したことがあるんだ。人間の愛を経験したんだ。
And I have been hurt.
そしてその愛を経験したゆえに傷ついたんだ。
So I am not so sure about God.
だから神様の愛に関してそんなにこう自信を持っていいものだというふうに言えないということなんですね。
Yeah, yeah.And then there is also this thing that makes complicated.
そしてさらにこう状況をややこしくすることとして。
If you read through the Bible in the Old Testament,
旧約聖書を、読んでいただくと、
Then in various places it says, God is a jealous God.
いくつかの箇所で神様は、妬む神様だということが書いてあるんですね。それはやっぱり思うわけです。
God is a jealous God.
やっぱり神様は妬まれる神様なんだと思うんです
ね。Oh, I don't know about this.
これって一体どういう意味なんだろう。
Yeah, I don't know if I want to get too close to this God who is a jealous God.
本当にこの神様と親しくなっていいんかなと思い始めるわけですね。
But God's jealousy and human jealousy is very different.
しかし神様が、妬まれるという時の、その、妬むという言葉と人間の、意味するところの嫉妬は全く違うものなんです。
Because human jealousy comes from a heart that is lacking. I don't have enough.
というのは人間の嫉妬は、自分には十分物を持ってないんだというところから始まってます。
I am lacking.
自分にはこれが足りない。
I am lonely.
私は寂しいんだ。
I'm empty.
自分はもう空っぽだ。
I want someone to fill me.
そして誰かに私のその空っぽのところを埋めてもらいたい。
But God in heaven is not saying, I am lacking.
しかし、天の神様は、私にはこれとこれが足りないっていうふうにおっしゃってるわけじゃないんですね。
I don't have enough friends.
私には十分友達もいないんだ。
Oh, only 200 people came Sunday.
日曜日に200人しか礼拝に来なかった。
I am lacking.
だから人が十分にいない。Yeah, yeah.
God's kind of jealousy is a different kind of foundation.
神様の、おっしゃっている、妬むということは全く違う基礎の上に立っています。
He's not lacking.
彼は決して何か物が、足りないという状況に
置かれているわけ
ですね。神様は無限の神様なので。
He has unlimited peace.
そして、無限の平安をお持ちです。
Yeah. Anything he wants, he can make it. He's not limited.
神様に必要なものがあれば、神様はご自分でそれを作り出すことはもちろんおできになるんですね。
Yeah. It's a completely different kind of love.
そこにあるのは、全く違う種類の愛です。
God's jealous love is one that is of concern.
神様の妬まれる愛というその愛は、神様が私たち一人一人を気にかけてくださっているからこそ来るものなんですね。
Yeah. I have heard people say this before. You know, what did you do last week?
私はこういう話を聞くんですけれども、誰かが、先週どうしてたんと聞くんですね。
Yeah, yeah. And, they said, oh, my uncle died, and so I went to a funeral.
私のおじさんが亡くなったからお葬式に行ってました。
Yeah, and, what kind of funeral did you go to?
じゃあどういうお葬式に行ってましたか
Yeah. It's a Buddhist funeral.
それは仏教式のお葬式だったんです。
You're a Christian!
あなたでもクリスチャンですよね。
And you went to a Buddhist funeral.
でもその仏教式のお葬式に行ったんですか。
Yeah. Did you do the 線香？
線香をそこであげましたかって聞くんですね。
Everyone was doing it.
みんなやってたんでやりました。
There's a pressure.
なんかそこにちょっとプレッシャーがあるん
です。So I did it just like everyone else.
ですので周りの人と同じようにやりました。
Don't you know God is a jealous God?
いやあなたは神様が妬まれる神様だってことを知らないんですか。
And you went and you did worship in a different way.
そしてあなたは違うところに行ってそこで拝んではいけないものを拝んだんですよ。
Yeah. What's wrong with this picture?
この状況で間違っているのは何なんでしょうか。
It's a wrong understanding of God.
そこには神様についての間違った理解、誤解があるん
ですね。It is reading in human values upon God.
そこには神様に人間的な価値観を押し付けているような感じになるわけです。
God is not lacking.
神様は決して何かが足りない神様、何かを持ってない神様じゃ
ないんですね。When we go worship some other God, His jealousy is based on a concern for us.
私たちが拝むべきではないものを礼拝したときに神様の気持ちというのは私たちに対する気遣い私たちのことを気にかけてくださっているということなんですね。
If you do that, it's going to hurt you in your spiritual walk.
もしあなたがそういうことをするときにいつか霊的な歩みにとってそれが問題になりますよ。あなたは傷つきますよということを。
It is a concern for us, not a selfish I'm lacking and you're doing something outside of my control. It's not like that.
それは決して神様があなたが他のものを拝むんだったら私はもうそれを許さないっていう考え方ではなくて私たちのことを真剣に心配してくださっているんですね。
When we fall away from God and we start an unhealthy relationship with another person.
あるいは人間関係の中で誰かと非常に不健康な人間関係を持ってしまった時に、
yeah. God is not the 分かったよそういうことするのかじゃあええわ That's humankind.
そういうこと言うのは人間的な怖いの、まあ、表現なんですね。
Yeah. Oh, you're going to spend time with someone else there? Okay. Well, you know, do whatever you like. It's not that kind of thing.
どこかに行くならもういいって好きなことをしたらっていうような愛は決して神様の愛ではないんですね。
It's a concern.
それは神様がそこで私たちのことを心配してくださって
る。If you continue going away in that relationship, it's going to cause you many hurts and many pains.
もしその人間関係をずっと続けたら、たくさん傷つくし、きっとしんどい思いをするよということを神様はおっしゃってるんです。
Yeah.God has wonderful plans for our life.
神様は私たちの人生に素晴らしい計画を用意してく
ださっています。 And so when we do things that pull us away from Him, he grieves over that.
ですので、もし私たちが何か私たち自身を神様から遠ざけるようなことをするときに、神様はそのことを悲しんでおられるんですね。
Yeah. You know, at KBF and I think many other churches, what happens after the service?
KBF ではあるいは他の教会でも礼拝が終わった後私たちはどういうことをしているんでしょうか。
Yeah. Well, some people they just go home.
ある人たちはそのまますぐに家に帰られるんですね。
But some people I notice they get into groups here and they go off to a restaurant.
しかしある方々はその後お友達同士グループで集まって晩ご飯を食べる。
And I see them walking away in groups.
そして私はよく何人かの方々が一緒に連れ立ってご飯に行かれるのを目撃しました。
Yeah, this group going that way.
ある人たちはこっちの方向
に行って。 And I see them and I think, ah, サイゼリアかな。 I see them going
that way. サイゼリアかなと思うんですね。
yeah, yeah. And another group over goes this way.
そしてまた違う方々はもう全然違う方向に
行って。 And I think, there's Okonomiyaki over there.
お好み焼きかなと思いながら、皆さん違うところに行かれる。
And do you know what?
ご存知でしょうか。
They didn't ask me.
私は呼んでくれないんですね。
They didn't ask me.
私に声をかけてくれないわけです。
This kind of an attitude is human selfish love.
しかしその心の態度は人間の自己中心的な愛から来てるんですね。
Yeah. What about God's love?
神様の愛はどうなんでしょうか。
Yeah. Let's read what it says here. John, 1 John chapter 4 verse 12. 1 John 4:12.
ヨハネ第一の手紙4章12節にこう書かれています。いまだかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。
Yeah. 1 John 4:12. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us. So, going off to a restaurant
ですので、連れ立ってレストランにご飯を食べに行く。
If I have God's love,
もしそれを見た私に神様の愛があれば、
It is a thing to rejoice.
それは見て喜ぶべきことなんですね。
God, Lord, I just hope that you will work in those people's lives. Maybe they would even pray for each other, encourage each other. Lord, bless that group that's going off to probably Caesarea. Yeah.
神様どうか、多分あの人たちはサイゼリアに行くと思うんですけど、どうか彼らを祝福して、そしてお互いに励まし合って、もしかしたらお互いに祈れるようにしてください。Yeah. というふうに。
And the group is going over here.Nakao, it's probably over
there. そしてもう一つ Nakao に行っているグループ。
Lord, I pray that you just bless the Nakao group.
どうか神様 Nakao に行かれている方のグループも祝福してください。
Lord, that because if they love one another, this is what God wants us to do.
もしその人たちがお互いに愛し合っているなら、それこそ神様が私たちに求めておられるものです。
And so when we see groups doing things in the church
ですので、私たちがいろんな人たちがグループで何かものをしているのを見る
ときに、 We have to make a choice.
私たちはそれを見たときに、心の中で決断する必要があります。
Are we going to look at it at human love?
その光景を人間の愛を持ってみるのか。
Yeah, with the A はもう A は、ね、Are we going to do that?
私たちはそういうことをするのか。
Or are we going to rejoice?
それとも私たちはそれを見て喜ぶのか。
And pray.
そして祈るのか。
And say, Lord, bless them in a tremendous way.
神様、その人たちをどうか祝福してください。
Yeah. That when we love each other, that your presence is there among us.
私たちが集まるときにあなたの臨在がそこにあります。
Yeah. And so we're going to be looking at little points in the upcoming weeks.
私たちはですので、これから来る何週間か、そういうことをですね、気をつけたいと思います。
Looking at each word in 1 Corinthians 13. Looking at each word.
第一コリントへの手紙13章のこの今日お読みした箇所を、その一つ一つ一言一言をじっくり読む。
And making sure that we don't have a misunderstanding.
そしてその部分を誤解していないかどうかということをしっかり確認する。
Making sure that we have not read in our own concept of love.
そして私たちが自分自身の間違った愛の定義でその箇所を理解しているのではないかということを確認する。
Now I realize this teaching that I'm talking to you about today.Many years ago,
そして私は、実はこの箇所を何年も前に KBF で話をしたことがある、
yeah.
教えたことがあると思いました。
And I have taught this,
私はこのことを話をして
But I have been so programmed with human love,
しかしその時私は、人間的な愛で、もう完全に頭の中がプログラムが入ってしまっていたので
And that I have had to spend hours and hours meditating on the meaning of 1 Corinthians 13.
話をする前に、第1コリントの13章を何度も何度も何度も読んで、もう一度その理解を新しくする必要があったんです。
Yeah. And letting the meaning of God's love filter into my daily life.
そして私の日常生活にその神様の本当の愛が入ってくるように頭の中で何度もその聖書の箇所を理解しようと。
So I encourage you to take your time.
ですので、皆さんにも時間をぜひ取っていただいて
This week, look at this scripture.
そして今週、この聖書の箇所を読んでいただきたいと
思います And read it.
その箇所を読んでいただ
きたいと思います And if God is unlimited,
そして、もし神様が、無限の神様であるなら
has all power,
そしてすべての力をお持ちである
has all knowledge,
そしてすべての知識をお持ちである
Then what does this scripture mean?
この聖書の箇所というのは一体何を意味しているのかということですね、
yeah.Only the selfish person says, "Who do you love more, this person or that person?"
自己中心的な人だけがこの人とこの人どっちの方がよりたくさん愛しているのかという質問をしてしまう。
But God's love is unlimited.
しかし神様の愛は無限なので。
He cannot love you any more than he already loves you.
神様はもう私たちを十分愛しておられるので今よりももっと愛するっていう考え方はそこにはないんです、
ね、So let's take the time to rethink 1 Corinthians 13
ですので、もう一度この第一コリントの13章を、考え直すという機会を持ちたいと思います、
yeah. Allow it to go deep inside of us
そして、私たちの心の深いところでその、言葉をしっかり理解するように
したいと思います And also accept this truth
そしてもう一つ私たちが受け入れないといけない
事実があるんです
けれども私にたくさんの人がこういうことを
おっしゃるんですね。And they say,
ラーバーあかんわって言うんですね。
I don't have any love.
もう愛がない。もう愛がなくなりましたっていうんです。
And that's good.
それはいいことなんですね。
Because this kind of love is not something that we create in our own power.
というのは、今日お話したような愛というのは私たちが自分で作り出せるようなものではないからです。
Yeah. This kind of love, 1 Corinthians 13, is something sent from God into our hearts to share with other people.
この第一コリント13章に書かれている愛というのは神様から送っていただいて初めて周りの人に、それを流し出すことができるものなんですね。
Yeah. On the way home from the from America.
私はアメリカから帰ってくる、時に、
I was pretty tired.
そこでもうすごく疲れてたので、
yeah. And I found my seat.
私は自分の、座席を飛行機の中で見つけて、
yeah. And a woman was sitting next to me.
そして、ある女性が私の隣に座っておられました。
Yeah. She was probably, I don't know, maybe around my age.
おそらく私と同じぐらいの年齢の女性だと思うんですが、
We had a 12-hour flight.
私たちはその同じ飛行機で12時間 の,、まあ、あのフライトの予定だ
ったので I had a plan to sleep all the way.
そしてその12時間ずっと私は寝るという予定
でした But I sat down next to her.
しかし私はその女性の横に、まあ、座ったので
And、I said, Hello, my name is Rob.
私は自己紹介をして、ロブです、はじめまして
And
という自己紹介をしました
And she said, What do you do? What is your job?
そして彼女は私にどういうお仕事されてるんですかって聞かれたんですね
And I said, I'm a pastor.
私は牧師ですと言いました。
And she said, Thank you, Jesus.
そこで私は、ああ、イエス様ありがとうって、思わずそれを彼女は言ってしまったわけです。
I need some advice.
私はちょっとアドバイスが必要なんです。
And so, for the next 10 hours,
ですので、 その後10時間
She shared.
彼女はずっとご自分のことを話し続けられました
。 Actually, I wanted to sleep.
実際のところ私は眠たかったし寝たかったんです、
ね、But when she said that,
しかし彼女がそのことを言ったときに
I knew that God was setting up this situation.
神様、私はもうすでに神様がその状況を用意されたんだということが分かりました。
And more than sleeping, he wanted me to listen to this woman and the things that she has gone in her life.
で彼女私は神様すいません、私がもう寝るために時間を使うよりも彼女の人生がどうだったのか彼女は今どう考えておられるのかというのを聞くように、その状況を用意されたんです
She's probably listening right now.
おそらく、彼女はこのメッセージが、まあ、オンラインに流れますのでそれを聞いておられると思います、インターネットで
Hi, how possible But at that moment I said Jesus, live your life through me
私はその時に、言いましたイエス様私の人生の中で生きてください
Your love flow through me.
あなたの愛が私を通して流れ出ます
Your wisdom flow through me.
そしてあなたの知恵が私を通して流れ出ます
And a power came.
そして力が来たんです
And a wisdom came.
知恵が与えられました
And that is how we are to live.
そしてそのようにして、私たちは、生きるように作られているん
です、ね、Human selfish love leaves people exhausted
人間の愛というのは最終的には周りの人をヘトヘトに疲れさせてしまいます。
But God's kind of love can come into our life and empower us and bless those people around.
しかし神様の愛は私たちを力づけ、そして私たちの周りにいる人たちを祝福することができるんですね。
Let's pray.
祈りたいと思います。
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name.
天の父様、イエス様の皆によって今あなたの御前に来ます。
And we ask you to continue to reform our thinking about you.
神様どうか、私たちが、あなたをどう考えるかということを、もう一度作り変えてください。
Show us your way of living.
そして、あなたの、人生を生きる方法を教えてください。
Yeah, we ask in Jesus' name.
イエスキリストの皆によって祈ります。
Amen.
Amen.